赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニ
ー。 TBS Podcast、 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん、寒いね。毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。
はい、
というわけで今週1週間いかがでしたでしょうか。
はい、今週1週間ですか、いかがでしたっけ。私
いかがでしたっけ。
私いかがでした、
いかがでしたっけ。
私いかがでした。知ってることがあれば教えていただきたいです。
私どうだった、私はいかがだった、
私の1週間どうだった、すーちゃん教えて。
忙しかったね、確か。
え、
確か忙しかったはず。
私、うん、そうだった、うん、あなたの1週間どうでした。
私正直今日ダウナー。悪いけど今日の私は、
あなたは働きすぎですよ。もう私今ちょっと、うん、庭の外に出たから言わせてもらいますけど。
庭の外ってないね。すいません。
その外に出たから。
そう、働き庭みたいなのがあるのね。何でそれ、どこ、ね、
え、大量、秘密の花園、大量網から出たから。
うん、ああ、なるほどね、う
ん。バッサバサの魚が跳ねる網から出たんで、言わせてもらいますけど。うん、働きすぎですよ、あなたは。
てか、そうなのよ。知ってるわよ。いつも頑張れっていうあなたが働きすぎっていうぐらいだから、多分そうだと思うんだけど。まあでも、いろいろさ、人生生きてていろいろあるじゃない。
そうです
ね。なんかでもね、私、分かったの。結局、やりたいことやらないと気が済まないってことが分かって。
そうです。あなたの勝負はそういうことですよ。う
ん、だから、なんか、ね、加減を知らないね。
うん。もう、だからもう、ぐるぐるぐるぐる歯車回していくんですよ、うん、死ぬまで。
ね、この間さ、
はい、
この話オンエアでしたか、全然覚えてないんだけど、うん、今週の私たちが覚えてないように。
うん、
友達がさ、
うん、
豊川稲荷の占い行った話した？
あ、はい。え？それはなんか何回か聞いてますけど、
多分、もつ鍋
屋、もつ鍋屋でしたのか。
美味しかったね、あれね。
焼肉屋でしたのか、ちょっとわかんない。
何本になる前に行けてよかったですけど、
はい、
友達がさ、豊川稲荷行ったわけよ。
はいはいはいはい。
で、同じ占いをしてもらったんだけど、
うん、
同じ属性なのに、
うん、
着る色、ラッキーカラーじゃないけど、こういう色の服を着なさいとかっていうのが、真逆だったの。
はい、
私が着ていいよ、着たらいいよって言われた、うん、美香ちゃんが聞いてきてくれたやつとか、うん、彼女は着ちゃダメで、うんうん、私が着ちゃダメっていうものを彼女は着ていいっていう。
だからそれ火でしょ？
そうなのよ。火、
ね。私も、急ごしらえでつけた知識だから申し訳ないけど、火、うんうん、だけど、ね。あんたはもう燃えすぎなのよ。
そう、
ね。だからくべちゃいけないの。
そう。
だから水なの。
水を切るで黒なんだよね。
黒なの。うん、その方は火でもうちょろちょろだからもうちょっと。
そうそう。
もうちょっと火力が欲しいってことでしょ？
とろ火って言われたんだって。あなたはとろ火なので、木をくべて、火を大きくしましょうってことで、青を着なさい、
うん。そういうことですよ。だからあなたは青を着ちゃダメなのよ。
そうだ。すべてはグラデーションって思った。すべてはグラデーション。でね、本当に思うんだけど、すべてはグラデーションなの。同じこともう一回言ったけど。すべてはグラデーションだから、見分けがつかないこともあるわけ。
はい。はい。
ね。
うん。
好意なのか、悪意なのか、
はい、
善なのか、
はい、
悪なのか、ね、正義なのか、ライオットなのか、わかる？
なんか、サブテキストを読み込むってことですよね。
その
人も、
そうなんですよ。
その人が言ってる、うん、いや、そうじゃないんじゃないっていう、行間を読むっていうことですよね。
この間さ、友達がめちゃくちゃいいこと言ってて、
は
い、その友達がさ、マッサージやってんのよ、
うん。
で、マッサージの仕事ずっとやってて、人の体を触るようになってから、人の見え方が変わったんだって。やっぱり、その人の体の状態って、で心の状態がやっぱ出るんだって、うんうんうんうん、だから今この人こうだなとか来た時にあ何か 我慢してるなとか、
言いますよね、
そうそう、
それね、
はい、そういうのが体を触る仕事の人ってすごくわかるらしくて、うん、で、あ、そうなんだなんて話してたんだけど、で、まあ、全然関係ない話になって、いやでもさとか言って、本人はこうだって言ってるし、言動が完全に一致してるわけ。例えばさ、私今までは人の言葉は信じるなと、行動で見なさいって言ってたわけ、
うんうんうん、
なぜなら行動では人は嘘はつけないから、多分どっかで読んだんだろうね、本でね、うん、それを自分のことのように言ってたんだけどさって言ってたわけで、だから行動さえ見ればその人が本当のことをやってるか嘘ついてるか分かりますって言って、それで大体今まで来たんだけど、たまにさ、やっぱり何でも例外があって、言ってることも行動も A っていうことを主張しているのに、
うん、
受ける印象は B っていうことがあるわけですよ、
うんうん、
で混乱するわけ、そうすると、うんうん、例えばあの人のことは嫌いっていう話をずっと聞かされて、うん、行動でもあの人が来ると逃げるんだけど、うん、こいつ絶対あの人のこと好きだよなみたいなさ、うん、あるじゃん、
うんう
ん、でそれは何なんだろうって言ったら、あのねって言って、目とか耳とかに入る情報っていうのを我々は信用しすぎなんだと、
うんうん、
目と耳に入る情報っていうのは物事だったりとか人だったりとかが出してるメッセージの中でも大きい方ではないんだ、
うん、
どっちかというと無意識と言われるいろんな細かいことの積み重ね、顔が嫌だっていう顔をしてる、だけどどっかがちょっとそれを求めてる仕草をする、言語化できない、
うん、
明確には言語化できないけれども、うん、何らかの空気がそういう言ってることとやってることと反対のメッセージを伝えてくること、うん、まあ、一番わかりやすく言うと、なんだろう、私さみたいな、こうひとまず上出来に書いたんだけど、私さ、その、誰々くんのことを振っちゃったんだよねって、あ、そうなんだ。で、その後誰々くんが、英子ちゃんと付き合いでしたのよ。腹立つよね。だってさ、この間も私のことめちゃくちゃ好きって言ってたんだよ。
うん、
ふざけんなんだよ。だからわかる。めっちゃわかるじゃん。うん、だけどその人が、うん、でもその後英子ちゃんと付き合いでして、やっぱり、私がちゃんと気持ちを受け止めてあげられなかったから、自暴自棄になって、エイコちゃんのところに行っちゃって、
うん、
すごい悪いことしたなと思ってるみたいなこと言い出したわけ。
うん、
何を言ってるんだと思ったんだけど、うん、なんだろう、本人の言葉はそうなわけ。表情とかもそうなんだけど、うん、明らかに、畜生他の女ですぐ行きやがって悔しいっていうさ、な、
う
んでかわかんないけど、それが伝わってくるわけよ。わ、うん、かる、この感じ。
まあ、わかるよ。
そう。
だから、その人は行動と言葉は A で与えてるんだけど、こっちは C で取るんだけど、
そうなの。
でも実はその人は B を出してんだよ。
そうそうそうそう、そういう、なんか、違う、まあ、なんで今 C が入った、それ分かりづらいだろ。
え？
A で出して、A で受け取ってんの、こっち、違う、間違え、 A で出してんだけど。
A で出したものをさ、
受け取れないんだよ。A じゃないから。
ああ、私は A で出したものを、うん、いや、こいつ C だなって思って受け取ったのに、うん、実はそっち B、実は B っていう方
で。また難しくなったね、あんた。例えが難しくなったね。
出してんじゃないの、それ。
なんかだから、言動さえ一致してれば、私はそれは信じていいと思ってたの。
うん、
今まで。言葉と行動、うん。会いたいよ、会いたいよ、君に会いたいんだけど、忙しくていけないんだって言って、うん、会いに来ないやつは会う気がないっていうやつよ。
うん、
言葉と行動が一致してないって。だけど、会いたいよ、会いたいよって会いに来てんだけど、うん、こいつ絶対会いたくないと思ってるっていうメッセージが来るっていうことがあるのはどうしたらいいんだろうねっていう話を友達にしたら、いや、そんなのもう無意識で、出してるメッセージの方がでかいんだから、自分のことをコントロールできると思ったら大間違いだと。で、自分の深層心で何が考えてるかっていうのは絶対にじんで出ちゃう。
うん、
なんと、その子が言うには、その子理論で言うには、恐ろしいことにそれを感じてるのは他者しかいないと。
うん、
自分は全く分かってないの、
うん。
っていう話をされて、で、気にしてない気にしてないってめっちゃ気にしてるっていうのがよくあるじゃん。
ちょっと聞いてくれる？
なんだよ、行くよ。聞こうよ。
またちょっと若干秋田の話でさ、
行くよ行くよ、
サイズダウンするんですけど。
いや、全然。
あの、実はコロナ前に私、お正月、うん、実家に帰ったんですよ。
はい。
だから、母がぽつりと私に、うん、まあ、ずっと帰ってなかったわけです、うん。帰ってくるなって言ったから、危険だし、うん、ね、あなたに何かあったらいけないか、うんうん、帰ってくるなってずっと言われてたし、休みがあったら東京で体を休めなさい。
はいはいはい、
コロナの前も、うん、ね、休みがあったらうちに来ないで、うん、お家の子供の面倒見なさいってずっと言われ続けてきたから、うん、休みがあっても帰らなかったりとか、あの、コロナだったら行かなかったりっていうのをずっと、うんうん、まあ、何年かここ3年ぐらいあった。うん、だから、母がなんか、いやー、お姉ちゃんは来たんだけど、あんたは来ないねってポツって言ったわけ。
おいおいおいと。
あれ 言ってる A じゃないんだ、うん、この人は、うん、C なんだと思って、うん
う
ん、
B どこ行った
で、うん、まあ B なんだと思って、うん、私パッと別に普通に、うん、あ、お姉ちゃん来てたんだって言ったのね、うんうん、普通に来てたんだと思ったから、うんうんうん、このコロナ禍で来てたんだと思ったから、うん、お姉ちゃん来てたんだって言ったら、母が私にあんたは小さい頃からそうやって言葉のなんか本質を隠して嫌味を言うよねって言ったの。
え、また違うメッセージ来た。何そのラリーね。
なんか嫌味って言わなかったかな、うん、なんか違うことを隠してそういう言葉を言うよねって、うん、小さい時もね、このお菓子が、それ昔から言われてたんだけど、このお菓子が欲しいっていう時に欲しいって言わないで、うん、お母さんこのお菓子何って聞いた、あなたはって、うん、それずっと昔から言われてたんだけど、うんうん、だからその伝えたいこととかをちょっとなんか違う表現で、
はいはいはいはい、
そう、相手が分かるように、うん、わざと情報を隠して言葉の外に情報を
悟られ
ないようにして言ってたっていうことを母親は言いたいんだけど、私は悪いけどその意識は全くなかったの、
はい、でも無意識だから、それ難しいところで、
そう、
お母さん自身がそういう自分がそういうメンタリティの持ち主だから、そういうふうに解釈しちゃうっていうのもあるし、うん、プラスニガちゃんは分かってないけど、もしかしたら他の人だけが気づく、
そう、
欲しい欲しいオーラがあったのかもしれないよね。そうなの、
だから、うん、多分なんかこのちっちゃい摩擦ってやっぱり自分の思考と母の思考の、
う
ん、
その
違い、その誤解が生んじゃうんだなって思って、
思考の違い誤解もあるじゃん。まずこうやって言われた時に何て受け取る、私は基本的に嫌味が一個も伝わんないの、
うん、
全然分かんなくて、あれ嫌味だったんだよって言われたことも100万回ぐらいあるわけ。
私もそうだよ、そうそうそう、私もそうだよ。
だけどでも私たちも絶対自分をだまくらかして、
うん、
言外のメッセージで違うものを出してる時あるわけよ、う
ん、あー、まあそうね、あんまりやらない方だけど、
わかんないよそんなの、コントロールできないもん、
本当。
そうで、もちろんこっちが楽観的になって都合のいい読み解きをしちゃうこともあるじゃん、言われてないことで、
うん、
っていうのもあるし、うん、でもいろいろあるけど、とにかく私がすごいほっとしたのは、そういう時にすごい悩んでて、あ、私がやっぱり、なんていうの、おめでたすぎるのかなとかさ、
うんうん、
おめでたいからそんなこと思っちゃうのかな、同じ状況でも、それこそ悲観的な友達は、全然私みたいに思わない、
うん。
今日は雨ですねって言われたら、あ、雨なのかっていう私と、
うん、
あの人はね、なんとかなんだよっていうさ、その、雨だと思ってないのに、
うん、
雨ですねっていうことで、あなたのなんとかを知ろうとしてるんだよみたいなさ、
うん、
読み解きする人もいるわけじゃん。とかそういう、なんていうその、いわゆる読み解く側の、で、今までも読み解く側の問題っていうふうに、ミカちゃんも今思ったわけですよ、うん。だけど、読み解く、私だから思ってたのは、言動が一致するかどうかっていうこと、言葉を信用するのは行動を信用しろ。あと、読み解くときに相手側の解釈の癖っていうのがあって、
うんうん、
あの、誤解を生むっていうことがあるけど、うん、もう一個そこですよ。次のステージに行きましょう。うん、大畑さん、リスナーと共に、うんうん。自分が全く知らないときに、やっぱり、醸してるムードっていうのはあるわけですよ。
うん
うん、自分で自分のことを騙してんだけど、それが騙しきれてなくてポロポロこぼれてるっていうのがあって、うんうん、っていうのがあるから、言動が一致してようがなんかおかしいなと思うときは、それが正しい場合もあるんだよ。だからそんなに私がすごいなんか楽観的すぎるのかなとか、そんなに思わなくても大丈夫なんだよって言われて、あ、そっか、そうだよな、喋、
うん、
る仕事と書く仕事してんじゃん私、
うん、
でこれが表現とさ、コミュニケーションの全てだとどっかで思ってるとかあるけど、それこそちょっとした目の動きだ、それ、言語化できない何か一つだでさ、全然変わるわけだから、与えるメッセージなんて。
うんうん、
まあ、あのね、あの、相互理解、超難しくて、あたぼうよっていう、
ね。難しいよ、その、言葉以外のことをね。
そう
だよね。うん、
そうやって取られちゃうと、うん、ってなっちゃうもんね。
だからあなたがもし、その、熱って入ってきて、
うん、
今日熱って入ってきたら、うんうん、あ、ちょっとなんか更年期障害なんかイライラしがちなんだ、うんうん、今日はなんか余計なこと言うなっていうことかしらってこう考えたらいいってことかしら。
違う違う。そこで、あ、熱って入ってきたら、どう思う？私だったら、うん、あ、部屋の温度下げるとか。
ああ、そうそう。単純に。
何走ってきたのとか。
だから単純に、今まではそうだったけれども、うん、その何、何言葉以外の。
深読みはしなくていいと思う。あの、私たちはできないから。
そうよね。
私たちはできないから。
そう。 そうなのよ。
ことの解釈ってやっぱり、うん、その人の性格とか、うん、育ってきた環境とかにすごくよるから、うん、それ以上のことはできないから。
そうなの。
無理です。ただ、こうやって言われてこうやってやってんのにおかしいな、おかしいな、なんでだろうって思った時は、自分がおかしいんじゃなくて、無意識のメッセージを受信してるってこともあるよっていうことで、ほっとすることもできるよっていう話。
うん。うんね、ちょっと周りくどいから、ちゃんと言うとき言ってんのよ、別に。
言ってる。
A だけど C だけど B 出してきた。しない
でよく。マジで私はここで C を出してきた、堀美香を、心底恨んでる。C を出したことによって、全く
C って
何？ C って何？マジで。中山美穂のヒットシングル。
C って何なんだよって。
月明かりあなたを。
C って何なんだよっていうことですからね。
ですよ。いや、でもそう、ね。まあまあ、そう、っていうので、ちょっと気が楽になったの。
うんうん。
なんか。
うん。
難しいね。だからさ、今日は晴れです、今日は雨ですだけでも、相手がどういう精神状態によるかとか。
そうだと思いますよ。どういう時がってね、伝わり方が違うし。雨降ってるねとか、あ、寒いとかいうのもさ、
うんうん。そうそう。だから、微調整と、やっぱり完全なる相互理解っていうのが完了したっていうことはないっていう前提で、
うん、うん。
やっていかなきゃいけないんだよね。
なんか本能的にやっぱりそら行間、なんか小説とかさ、映画とか見ててもやっぱりそう、うんうん、なんか行間とかその人のセリフの裏のこととか、うんうん、まあ、読むのは本能的に持ってるじゃないですか、うんうんうん。なんかこうやって言ったことに対して、え、実は何言いたいんだろうっていうのは必ず考えますよね。
そうだね。そう。うん、まあそれでちょっと混乱して今週はダウナーになってたの。
うんうん、
だけど、
ね、
なんとかやってます。うん、ね、生きてます。生きろ。
生きろだよ、うん。そうなんです。私ね、
なんだよ。ふと思いついた顔。
私ね、ずっとそれ言いたかったんですけど、うん、ずっとブラトップ、その話していいですか。
ブラトップの話どうぞ。
ブラトップをね、
唐突に来たね。
ずっと同じの使ってるんですよ。うんうん、もうこのブランドじゃなきゃダメっていうのがあって、はいはいは
い、ございますね、どなたもね、うん、
で、もう死ぬまでこれを使っていこうと思ってるものなんです、うんうん、360度こうキュッとなる。
おー、いいじゃないですか。
で、なんかほら、割とブラトップとかってレースのものが多いんですけど、うん、こうさらし状態で、
あー、なるほどね、
なんかピッとまっすぐになってて、うん、レースでもなくて、まあ胸元とかもそんな見えないんですよ、うん、こうかがんだりとかしても、うんうん、いやらしくないブラトップなんで す,、
はい、
です。本当にね、このいいタイミングで差し込んで何の結論もないんですけど、うん、
何言いたい。
それがね、下着ってほら新商品開発すると廃盤になるじゃないですか。
なりますね。下着だけじゃなくいろんなものがなりますけど、下着は特に困りますね。
廃盤になりますよね、うん、だからね、ストックがあとね3つぐらいしかないんですよ。それは
廃盤になっちゃったの。もう
なったんです。で、なんか、あろうことか、うん、私がもう検索しまくるから、どっかにないかと思って、うん、もうなんか同じ商品が出てくるんですけど、うん、なんか、あるかのように出てくるんですけど、うん、それ検索すると必ず 5L しかないんですよ。
なるほど。5L は、ミカちゃんには大きいね。
なので、どうしようかなっていう。
落ちがないのもいい話。いや、ブラトップはね、私もありますよ、一回も。
あなたはブラですか、それは。
ブラトップです、これは今日は。
あなたは
ブラスです。
あなたは大
変な、収
まりきれないでしょ、それは。
ブラトップがさ、ユニクロのブラトップがさ、まあ、初代2代目ぐらいまでは好きだったんだけど、もうユニクロもほら、勉強熱心だからさ、もう一生懸命いいのって変えるわけですよ。余計っていうの。で、いや、でも締め付けが強いのが今なくなったのが出てるらしくて、それは素晴らしいなと思うんですけど、まあ、横を、サイドに乳流れないで。でも、私が唯一言いたいのは、あなたの今言った横一直線のさらしが欲しいの、私は。
そうですよね。
なぜここ V する？
そうですよね。私たちの V は無理。
もういらないの。ノー V。フラット。
ね、本当
に。ニューホライズン。
谷間とか見ると、ちょっと。ゾッとするから。
いやいや、そこまでは言い過ぎ。人によっては谷間出したかったら出せばいい。私も谷間を出したい時
は。いや違う、自分の谷間とか見ると。
で、私は、ブラトップがあんまり、あなたと違ってきついの嫌なんですよ。
うん、
だまあ、ブカブカではないけど、そこそこのサイズのものを使うと、谷間がすごいからさ、パイがさ、右に左にってさ、 もうなんでこれってさ。
あなたのは本当に意志を持ってますもんね。
どうやっと
今手でこうや
って。ミカちゃんも今日、こう、今日見えて気づいたんですけど。
私はね、私ね、もうなんかね、なんていうか、無力なんですよ。無力。
無力って何？パイに無力って何？
もうね、もうね、そう思ってないんだと思う、この子たち。もう自分が胸であることを忘れてしまった。
パイを擬人化するなよ、この子たちって。産んだんか。むしろそれで育てたんだろ。その二つの乳房。
だから私はいつも垂れたきゃ垂れろって言って
る。話しかけるな。自分のおっぱい、乳房に話しかけるな。
もうだから昔の、元気な頃の、感情を持ってた頃もう忘れちゃったんだよね。
元気なおっぱい。
うん。忘れちゃったんだよね、もう。
私はだからそのあなたと同じ V はで今ユニクロ V のしかないんですよ、見る限りだと。ネットで見たりとかで、あと
やっぱ直線がいいよね。
直線がいい。
そう、
直線もう工藤静香でテレッテレって言った時のこのテレッて横の時のテレッテッテレレのテレッテンの時のテンの横がいいんだよ。
気持ちよくさらしみたいなピシッってなってるのがいいんですよ。
垂れないで横に広がらないで、とにかく、とにかくここは V にしないでくれ。
そうなんです。
でもなかなかそれがなく、私ユニクロ好きなんですけど、それがなく、かつ、ヒートテックとエアリズムに振り切っちゃったわけ。私が欲しいのは布テックなの。普通の布。もう、布テックいらない。もう、
C はいらない
ってことでしょ。A、B、C に言ったら、なんでそこで普通の、汗じみできてもいいから。なんつうの、汗、そんなに吸収しなくてもいいから。頼む。
こっちは A が欲しい。あんたは B を生産する。だから C はいらないっていう話でしょ。
本当になんかもう絶対お前が C 出したこと一生忘れないからな。死ぬまで忘れないからな。末代まで恨んでやるからな、その C を出して話を混乱されたこと。
だって C ってあるじゃん。
C シャリとペアズの話もって。だから、その、布テックでいいのよ、私は。もう本当綿テック。綿、だってもうテクノロジーいらない。綿。ジャスト綿。もう、で、後ろのところの紐とかが、こう引っ掛けてあるのが、ブラみたいに取れたりしなくていい。
いい。
何もしなくていい。
いいです。
もう、シンプルなやつをくれ。うん、じゃあ、いいんじゃん。別に無印とかいけばいいんじゃんとか言う人もいると思うんだけど、うん、形的にはユニクロが一番私なってんのよ。
ようやく。
だから、そうそう。
ようやくなんですよ。
ようやくなんです。だからもうこれ以上テクノロジーしないで。
私の、なんか私のその長年愛用してるブラトップ、うん、もう、本当に私このブラトップと苦楽を共にして死んでいこうって。
バカじゃない
の。体の一部だったんだもん。うんうん、それがもう探しても探してもどこにもないわけ。うんうん、で、じゃんじゃんその会社が、まあ通販とかで新しいのやってんだけど、はい、レースついてたり、V になってたり、うんうん、もう小じゃだったことしちゃってるから。
わかるわかる、テックでしょ、テックでしょ。
だから、
テックいらない。
C テックはいらないっていう話なんです。
で、テック&デザイン。私たちいらないものはテック&デザイン。もうね、麺。麺 100% 頼みます。本当に。軍勢とか頑張れよ。
一直線の麺。
麺。
一直線。
一直線の麺。頼む。っていうね、ところでございますけれども。
すいません。
実はですね、先週。
はい。
笹翔くん。のメールを読みました。
うんうん、15歳でしたっけ。
そう、ゲイであることをカミングアウト親にしたら、受け入れてもらえなかった。で、死にたいなんていうことを言ってて、生きようねっていう話をしたんですけど、まあ番組、史上初じゃないですかね。一つのテーマに対してのメールの数としてはもうかなりたくさんのメールを皆さんからいただきました。はい、本当にありがとうございました、
う
ん。
ありがとうございます。
で、笹翔くん多分毎週聞いてくれてると思うんでね。
うん。
届けたいと思うんで、今日はちょっとたくさん、はい、そのメールを、ババアのくだらない話の後、ババアの A だ B だ C だ、布テックだっていう。ブラトップの話の後はですね、ちょっと皆さんからのメールをたくさん読みたいと思いますので、ぜひお付き合いください。
はい。じゃあ、ちょっと。
ミカちゃんから行きましょうか。
これでも、コピペして、またお送りするみたいなことをスタッフが言ってました。
はい。ね、読み切れないのもありますからね。
はい。 スーサミカさんおはこんばんちは、これまでのテーマ整形や離婚に赤木山、ご助会の皆さん、赤木山ご助会の皆さんのメールに笑ったり泣いたり楽しく聞かせていただいている一方で、私にも何かできることはないかなといつも思っておりました、うん、前回のエピソードで一人の少年から投稿が読まれた時、今がその時なんじゃないかと偉そうにも思いながら今メールを書いております、はい、私もゲイです。30年生きてきてこうして口にしたのは初めてです。正直自分でも言い切ってその枠に入るのが嫌だったり怖かったりします。なので若い彼が自分がそうだと感じて話をし戦おうとしているなんて強いなと思いました。力になれたらいいのですが、できることといえば知らないことがいっぱいあると思うので、先輩リスナーの話として聞いてくれたら嬉しいです。私は普通に働いて普通に暮らして生きています。男性のパートナーがいます。25歳の時突然家族へ当たり前のように紹介し、それがカミングアウトにもなりましたが、うん、わざわざ言うつもりはないので家族以外にはしていません。最初は驚かせてしまいましたが、今は仲良く家族ぐるみで付き合っています、うん、それでも家族に偏見がないとは言い切れません。私は上京し離れて暮らしています。田舎に住んでいる家族には守らなければならない体裁もあるでしょう。きっとこの距離が私たち家族です。これからまだまだ考えなければならない問題はあります。50代のパートナーとの老後や妹が結婚したので義理の弟への説明だけど、毎日楽しいよ、私にとってそれはパートナーがいるからなんだけど、友達だったり夢中になれることだったり、若いあなたには時間がかかっても確実に待ってると言ってあげられます。愚痴をこぼしながら生きていきましょう。長文失礼しました。コロナウイルスの感染状況もまた増えています。スーさん、ミカさん、ご助会の皆さんもどうかご自愛くださいということで、
はい、ありがとうございます、うん、
初めて口にしたというですね、
名前ないのか、匿名希望さんか、
そうですね、
ね、
うん、はい、
こちらもあります、
はい、
こんにちは、初めてメールします。高校3年生のくんちゃんと申します。少し前からなんだか疲れた日に夜お風呂に持って入れる Bluetooth スピーカーにスマホをつないでお風呂で聞いています。なんだかお二人の話を聞いていると頭の中が優しい気分になってリラックスできて救われています。ニコ。世代の違いゆえわからない話題もありますが、そりゃそうだね、うん。ずっとお便りしたいなと思っていたのですが、なかなか忙しくてできず、でも、エピソード68のゲイの中学生佐翔くんからのお便りを聞いて、何か彼に伝えたいと思ってお便りしました。僕は今18歳のゲイです。僕も中学生の頃自分がゲイであることを自覚しました。気がついてからしばらくは自分でそのことを受け入れられずに、その事実を考えないようにして生活していました。しかし高校に入って進路のことなどを考えるようになると、将来像を描くときに自分がゲイであることを考慮に入れざるを得なくなりました。一人で抱え込んでいるのが猛烈に苦しくなったとき、2歳くらいから付き合いがあった幼馴染にカミングアウトしました、うん、彼女はこちらが拍子抜けするぐらいあっさりと受け入れてくれました。その後教室で別の男子同士がじゃれ合って遊んでいるのを目にした、仲の良かった同級生がやめろよホモキモーイと言っているのを耳にしてしまったことがありました。その場では苦笑いをして受け流していたつもりだったのですが、帰り道にどんどん気持ちが沈んで、気がついたら死にたい死にたいとつぶやいていたということがありました。その時ふと我に返って、そんな考えが浮かんできていることに恐怖を覚え、唯一カミングアウトしていた幼馴染にその日会ったことを吐露しました、
うん、
数日何も起きる気が起きず、虚脱感に襲われて過ごしていましたが、誰かに聞いてもらえたことで少し肩の荷が下りて前を向くことができました。笹翔くんにもそういう人ができたらいいなと思います。僕は今幼馴染のほか5人の友達にカミングアウトしています。親にも去年の夏カミングアウトし、一応は受け入れてくれましたが、なんとなくその後お互い僕のセクシャリティについて話をできずにいるので微妙な感じです。やっぱり親との関係がうまくいくようになるには時間がかかるのかな。多分毎日生活しているだけで当事者でなかったら気がつかないようなところに、山のように自分のことを否定する気持ちが湧き上がらせる材料になってしまうものが転がっていると思います。一人でそれに耐えて、おまけにお母さんに否定的なことを言われていると本当に耐えていけるのは大変だと思う。なんとかその大変さ、辛さを吐き出せる場を作ってみてほしいと思います。僕の場合はカミングアウトしている友達は6人中5人が女友達です。やはり同性には言いづらくて。僕の経験上は同世代の異性の方が受け入れてもらいやすいかもしれないです。 お母さん世代と違って多様な価値観がある社会の中で生きていますし、ある意味、あなたは僕の恋愛対象にもならないし、性的欲求の対象にもならないんですと宣言するようなものですから、かっこ、ちょっと言い方変ですみません。受け入れてもらいやすいと思います。逆に同性だと今まで自分に恋心も性的欲求のどちらも向けてくる相手ではないという前提で付き合っていた人から、必ずしもそうではないと宣言されるわけですから、戸惑いが生まれやすいんじゃないかなと思っています。別に僕だって誰それ構わず男と見ればなれてるわけではないので、僕がゲイだということのみでそんな心配をされても自意識過剰だよっていうだけの話なのですか。本当ここそうだよね。脳系のところの人は本当そこ、うぬぼれんなよって話だよね。異性だって誰だってあっさり受け入れてくれるわけではないと思うので、カミングアウトする前にはしっかりと事前リサーチすることが重要です。機会があればそれとなく LGBTQ に関する情報を振ってみたりとか、普段あまりそういう会話しない相手となかなか難しいかもしれませんが、もちろんカミングアウトすることが絶対必要とは言いません。やっぱりすごくリスキーだし、余計に傷つく可能性もあることだから、笹翔くんのリアルな状況を知らない僕がしないよと軽々ということはできません。あくまで僕の場合はそんな風に頑張っているよという例として受け取ってください。カミングアウトすることができなくてもツイッターで辛いことをつぶやいてみるとかも僕はしています。もちろん余計に傷つく可能性もあるから気をつけて、うん、僕の場合はあまり広がりすぎないようにハッシュタグとかあまりつけず、似たような境遇で投稿の内容も似ている人かっこエロアカみたいなのもたくさんあるんで、そういうのではなく、
うん、
とお互いフォローし合って他愛もないことを話したり、なんか辛いことがあった時にツイートしてお互いわかる、そういうの辛いよねと話したりしてストレス解消する感じで使ってます。カミングアウトする前からノートに記事を書いて投稿したりもしてます。同じくゲイの先輩とか同じぐらいの世代の人から励ましのコメントをもらったり、逆に励まされたとコメントをもらったりして、こっちが元気になったこともありました。長くなってしまいましたが、とにかく同じ日本のどっかに、同じように自分のセクシャリティや周りの関係に悩みながら頑張っている仲間がいるよ、こんな風に頑張って生きてるよと伝えたくメールしました。辛い時は何を言われても辛いし、理解してくれる人がいても時々自己否定に陥って苦しくなったりするけど、まだ僕の十数年しか生きてないんだからもう少し頑張ってみよう。僕も自分よりもっと辛いかもしれない立場で頑張って生きている仲間がいるんだからと、自分を奮い立たせながら頑張っていきたいと思います。くんちゃん、
なんかでも本当にありがとうございます、うん、たくさんの方からいただいて、
全部読みました。私たちは
ね、
番組中に読めないものも全部読みました。ありがとうございます、う
ん
う
ん、これほど心強いことは笹翔くんにとってないと思いますね、
うん、そうだ ね
皆さんの言葉って、シューシャン美香さん、はじめまして。どうしてもお礼をお伝えしたく初めてメールします。
ありがとうございます。
私は九州在住の40代後半のゲイです、
うん、
前回の放送会で笹翔さんのメールを取り上げていただき本当にありがとうございました。そして受け止めていただき本当にありがとうございました。自分が10代の頃はまだ自分がゲイである苦しみを話せる場所は社会にはありませんでした。なので今このような形でこの番組が対応していただいていることは、過去10代に一人苦しんだ者にとっても本当に嬉しいことですし、私自身とても勇気をもらいました、うん、また代わりに謝るね、ごめんね、傷つけてのスーさんの言葉、もちろん笹翔さんに向けた言葉なのは分かっているのですが、リスナーである私にもとても心に染みました。電車の中で聞いていましたが、笹翔さんを応援したい気持ちと、普段は意識しないようにしていますが、そういえば自分もずっと傷つけられてきたなという思いとで涙が溢れてきてしまいました。私は普段大学で教員をしています。職場ではカミングアウトはしていないのですが、ひょんなご縁から臨床心理士として LGBTQ の方々の支援に携わっています。そこで笹翔さんにお伝えしたいことが2つあります、はい、1つ目は10代20代も対象にしているセクシャルマイノリティ向けの電話相談がありますよということです、うん、全国どこからでもかけられます。もし気が向いたら使ってみてください。横浜にある SHIP SHIP、うん、SHIP という支援団体がやっています。ネットで検索すればすぐ出てくると思います。SNS アプリには言葉巧みに10代の若者を騙し食い物にしようとする悪いゲイの大人もたくさんいます。そこにはぜひ気をつけてください。もし身近に信頼できる場所や信頼できる大人、かっこ例えばスクールカウンセラーなどがいれば、そこに相談されるのもいいかもしれません。 そして二つ目はカミングアウトされた側である親の会などもありますよということです。もし笹翔さんのお母様が今後勉強されてそれでもまだ受け入れられない、もしくは受け入れたいけど気持ちの整理がつかないといった時には、もし近くにそのような親の会があるなら一度ご紹介されるのも手かもしれません。親の需要の問題を当事者でもある子供が対決し引き受けるというのはとても大変で酷なことです、うん、専門家や自助グループの力を借りるべきではと個人的には思っています、うん、同じく苦しい10代を過ごしその後も生き続けているゲイの一人として笹翔さんを応援しています。笹翔さんが引き続き自分らしく生きていけることを祈っています、はい、そして自分も自分が自分であるために精一杯のことを明日からまた虎視眈々と生きていこうと思います、うん、乱筆長文失礼いたしました。新春も過ぎたとはいえまだまだ寒い日も続いています。オミクロン株も猛威を振るっておりますので季節柄どうぞご自愛ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
具体的なお話がたくさんあって心強いですね、うんうん、ね、この方はですねニュージーランドの方ですね。
はい、
こんにちは。初めてお便りします。40代半ば恐竜大好きおばさんです。いつも楽しく拝聴しております。前回のエピソードやった15歳の笹翔さんの話を聞いて我が家の話をシェアさせてもらいたいと思いお便りしました。我が家の13歳の娘もレズビアンで12歳の時にカミングアウトしました。私はなんとなく分かっていたので別段驚くこともなくそうなんだという感じでした。本人は私にのが一番緊張したらしく面と向かってではなく長文メッセージテキストによる打ち明けでした。私は南半球のニュージーランドに住んでいて娘の学校の友達にも LGBTQ の子たちがいますし娘のクラスも2度ゲイの先生が担任になったこともありました。先生たちにも夫がいますって普通に話してくれます。同性婚も認められており私自身何の抵抗も違和感もありません。ただ私も笹翔さんのお母さんと同様まだ決めつけなくていいんじゃないと娘に言いました、うん、なぜそう言ったかというと学校の誰々ちゃんがノンバイナリーだとか誰々もトランスジェンダーだとか普段からそういう話をよく聞いていたのでもしかしてストレートじゃないことが学校で流行っているのかなと思い軽い気持ちで娘に言いました。それにまだ私にとっては小さい娘なのでもしかして性的指向がはっきりと分かっていないのかもしれないと思ったからです。でも娘は泣きながら1年くらいずっと自分はストレートじゃないのかレズビアンなのかいろいろ考えたし自分のことが少し気持ち悪くも感じたしいっぱい悩んで出した答えだからもう迷いたくはない悩みたくはないと訴えてきました。その時私も初めて娘の思いに気づきそんなに真剣に考えて結論を出したことなんだったらもう苦しまなくていいよと伝えました。私がここで言いたいのは親って子供に何気ない言葉をよく発して傷つけてしまうものだということです。言ったことすら覚えていないので立ちが悪いですよね。私が子供の頃も親の何気ない言葉に傷ついたのを覚えています。あんたほんまアホやなとよく言われて傷ついたものです。でも今思うと母親にしてみれば単に大阪のおばちゃんのツッコミだったんだと思います。親にとってもいろいろ初めてのことです。自分が通ってこなかった道です。親も不安で当然です。自分のアイデンティティについて私の娘も笹翔さんもきっと長い間考えて打ち明けてくれたことだったんだと思います。でも親にとっては何の心の準備もなしにいきなりって感じなので親の気持ちが揺れるのも当然だと思います。友達同士のお泊まりはどうしよう、こっちは良くても相手の親がレズビアンとのお泊まりを拒否ったらどうしようとか、どこに回答があるんだって感じで私も必死に調べたりしています。多かれ少なかれ参ったなと思うこともあります。でもそれも愛情があるからこそだと思います。どうでもよかったら心配もしないし動揺もしないし口論にもならないし文句も言わないです。笹翔さんのお母さんも心配になるあまり空回りして言うべきでないことを思わず言ってしまったりすることもあるかもしれません。周りに言わない方がいいんじゃないとお母さんがおっしゃったのもまだまだ周囲の理解を得るのが難しい日本で自分の子供がもしかしていじめられるかもしれないと想像するだけで耐えられないからだと思います。確かにこれらはすべてお母さん自身の不安な気持ちから来るもので、それを笹翔さんに押し付けたらとても苦しいだけだと思います。なのでお母さんの言ってることはそうだねと堀さんがおっしゃってたみたいに右から左に流して OK です。私は笹翔さんのお母さんはもうとっくの昔に笹翔さんのことを認めてくれてると思います。きっと自分の中の葛藤と戦っているだけなんだと思います。それがついつい口に出てしまうのでしょう。笹翔さん自身が自分で道を切り開いていかれる姿を見て安心し自然に理解されていくのだと思います。
自信を持って諦めずに時間をかけて、親にも自分がどれだけ真剣かということを伝えてあげてください。そして、お母さんの何気ない言動が、笹生さんの気持ちを傷つけ、お母さんに理解してほしいということも伝えてあげてください。ここが道場だと思って自分を鍛えようくらいの気持ちで、あと5年くらいしたら胸を張って、海外でだってパートナーと自由に暮らすこともできます。可能性は無限大です。長文になりましたが、海の向こうから応援しています。ということで。
嬉しい。
親の気持ちっていうのをね、親も親だからこっちもちょっとうまくできないでごめんねって話をさ、15歳の子にぶつけるのはどうかなとも思ったんですよ。
うん、
だけど、まあ、大場座さん聞いてる15歳だから、
うん、
相当早熟だろうなというふうに私はちょっと踏んで、まあ、親もこういう気持ちなんで、それを全部汲み取る必要はないけど、まあ、親って15歳の時まだなんかギリギリ完璧人間だと思ってたかな、私も。すべてを理解して、すべてをこう知っていてっていう存在だと思ってたら、意外とブレブレっていうのがね、分かってくるのがここからだと思うんですけど、そういうのもありました。ありがとうございます。
ちょっと海外の方からたくさん来てるので、
はい、
はい、海外の方の読みます。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
スペインから毎週楽しみに更新を待っているおばさんです。
ありがとうございます。
先週の放送で紹介されていた15歳の笹生さんのメールの内容を聞きながら、そんなことで死んでほしくないと思い初めてお便りいたします。
ありがとうございます。
私はいわゆる LGBTQ コミュニティに属し、今年46歳になります、
はい、
私のカテゴライズは T、M2F のトランスジェンダーで、はい、
メールトゥフィメールですから男性から女性、バイオロジカルなんていうの、生物学的には男性として生まれたけど政治には女性っていう方で、男性から女性になったってことですね。
これも LGBTQL プラス
LGBTQ プラス、LGBTQL プラスとかいろいろありますよね。
うんうんうん、はい。で、子供の頃から自分の心と体が一致していないことに気がついていました。
うん、
一日さえもそのギャップに気づかないふりをすることができないくらい、この世界は男女二元論をベースにデザインされていて、昭和50年代の子供時代は日々絶望していました。今思うと、笹生さんの年齢くらいの頃が一番苦しかったと思います。もう少し子供の頃であれば夢を見たり問題を先送りできたけれど、15歳にもなると未来がどんどんリアルになってくる頃ですから。でも大丈夫。本当に数年でその大変さは和らいでいきますよ。誰だって思春期は大変ですが、セクシャルマイノリティの場合はそれに加えて、自分が他とは違うことへの戸惑い、恐怖、不安なども日々感じることと思います。
そうだね。
ヘテロセクシャルの15歳は、あまり自分の性自認やセクシャルオリエンテーションについて深く考えることはないので、
はい、
笹生さんより孤立しているように感じるかもしれないですね。だけど、セクシャルマイノリティに限らず、誰であっても親や社会に認められることが生きる目的になってしまうと、苦しみが大きくなってしまうと思います。
そうだね。
なぜなら、すべてが外の世界次第になる。つまり、自分の幸せは他人次第になってしまうからです。うん、なんか、はい。
本当にそうだね。
本当にそうだね。うんうん、両親の理解や協力があるととても心強いですよね。私の両親もこのことに関しては無知でした。説明もしたし、育て方などの後天的なものではなく、そのように生まれただけであると何度も伝えました。
うん、
だけど、自分の常識を超えたり、その人にとって都合の良くないことは、理解する努力をせずに、無意識にスルーしてしまう人は多いんです、
うん。
私も自分に関わりのないテーマだったらそうしていることもあると思います。私は、なるべく目立たず周りと同じ扱いでいてほしい。そう望む親元をすぐに離れ、体と心を一致させるプロセスに入りました。そうしなければ、生きていくことができなかったからです。うん、これは時代でもありますが、トランスジェンダーはセクシャルマイノリティの中においてもマイノリティで、思春期に自認し家族のサポートがない場合は、なるべく早い段階で自分が属するコミュニティの力を借りないと自殺する人が多いんです。16歳だった私はその危険を本能的に感じて行動したんだと思います。
うん、
笹生さんと同じ状況ではありませんし、どっちがより深刻かという話でもありません。笹生さんには家出など早まったことはせず、まずは同じ悩みを持つ同世代のお友達とつながってお互いに共感する経験してほしいと思います。今はいろんな方法があると思います。同じことに悩んでいる人はたくさんいます。広い世界にはセクシャルマイノリティではない優しい人、思いやりのある人もたくさんいます、うん、反対に意地悪な人や乱暴な人はどこにでもどんな時代でもいます。そういう人は自分が無知であること、満たされていないことに気がついていないだけです、うん、幸せな人はそんなマウントをする暇なんてないんです。どんなことがあっても自分がどんな世界を生きたいか、どんな人とどんな人生を送りたいかに目を向けていれば必ず素敵な未来につながっていきます。スーさんもおっしゃっていましたが、あなたがあなたであることで死ぬ必要なんてありません、うん、絶対に生きていてよかったと思える瞬間がこれからたくさん笹生さんを待っています。私はヨーロッパの白人社会で有色人種のトランスジェンダーとして生きるマイノリティ中のマイノリティですが、とても幸せです、うん、もちろん大変なこともありますが、マイノリティだから大変なのではありません。みんな大変だったり楽しかったり、それが人生だから。これからたくさんの人と出会ってたくさんの素晴らしい経験をされることを心から祈っております。
はい、ありがとうございました、
うん、ありがとうございます。
次はフランスの方です。
うん、
スーサミカさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。カリコリと申します。前回の笹生さん15歳の話を聞いていても立ってもいられず、仕事の昼休みにこのメールを打ってます。東方ゲイのアラフォー38歳、フランスで暮らし、現地企業で働きながらパートナーと飼い犬2頭と暮らしています。翔ちゃんと同じように僕も20年前親にカミングアウトした時、孫が欲しいと泣きわめかれ、その後も数回にわたって同性愛者は市民権のない人たちなのだから他人には言うなと念押しされたのを忘れられないので、翔ちゃんの気持ちがよくわかります。また秘密を吐き出す方は楽になるかもしれないが、それを受け止めて生きる親の気持ちも考えろ。自分勝手すぎると言われとも言われカミングアウトする選択が間違っていたのかという疑問がその後数年にわたって頭に渦巻いていました。翔ちゃんに伝えたいのは、まず中学生という若さで親にカミングアウトできるその勇気と度胸。カミングアウトは誰からの圧力も受けずに自分でタイミングを決めるものだし、したくない人はしなくてもいい。けれど、どちらにしても大きな勇気のいることで、その勇気を中二で持ってた翔ちゃんは本当にすごい。また、今は実家での生活しか経験のない翔ちゃんが、一番自分をさらけ出せる場所は、生まれ育った町ではないかもしれないし、良き理解者は今現在、身の回りにはいないかもしれない。日本は広いよ。世界はもっと広い。親が理解してくれなかったとしても、偽りない翔ちゃんを受け止めてくれる人はたくさんいるし、将来、世界のどこで生きていくのかも翔ちゃんの自由。人生楽しいことが溢れていることに気づくのです。僕も留学を反対され、カミングアウトで罵倒され、親の未来予想図にそぐわない選択をことごとく嘆かれ続けたけれど、留学先で意を決して友人にカミングアウトをした時に、で、それが?と言われた時に、肩の荷が初めておりました。その後も引っ越したり、人と出会ったり、別れたりするうちに、気づくと居場所と新しい家族ができていました。両親もいろんな学びと障害を経て、カミングアウトから20年経った今では、お前が元気で幸せなら何でもいいというところに落ち着き、僕の彼氏も家族の一員として受け入れてくれています。スーサミカさんのおっしゃる通り、自分が自分でいることに何の間違いもないし、引き目を感じる必要もない、翔ちゃんにとって苦しい時期が早く過ぎて、良い出会いがたくさん訪れますように。ねえ、うん。カリコリさん、ありがとうございます。本当、うん、こうやって、15歳の翔ちゃんに、世界中から、ね、メールをいただいて、
うん、
ありがとうございます。あと他にもニュージーランドの方だったりとかね、別の海外の方だったりとかもいるんですけど、女の子からも来てるんだよね。
はい、初のお便りです。見ていただけると嬉しいです。見てますよ、私たち。見てますよ。こんにちは、22歳未来のおばさんリスナーゆと申します。
ゆさんね、
毎週とても楽しく聞かせていただいております。先週のお便りやお二人のお話を聞いて感情が溢れ出してきたのでお便りを書いています。22歳。私は大学に入った頃から自分は同性愛者なのではないかなと自覚し始めました。 そして大学4年間の中で何度か母にその話を持ち出してきました。母は最初はそのことを別に肯定も否定もしないと言っていました。しかし話していくうちに、でも今好きな相手女性がいるわけじゃないんでしょ、いやまだ本当に良い人男性に巡り合っていないだけじゃないと言われ、なんだか受け入れてもらえていない気がするなと感じていました。またうちの両親は私が幼少期に離婚しており、父とはたまに会う程度なのですが、母は離婚のせいで私が男性に偏見を持っているのではないかと思っており、私の恋愛観に影響を及ぼしてしまい申し訳ないとも言われました。
そっち行っちゃった。
私はそれが原因だと思ったことはないし、うん、昔のことを後悔するよりも今の私を受け入れてほしいと思っています。確かに恋愛経験は少ないので本当に同性愛者なのかそうでないのかはっきりしない部分もありますが、同性愛者かもしれないという考えも私という人間の一部分ではあると思うんです。ちゃんと付き合っている人がいなければ同性愛者であることを自覚してはいけないのかと、まだまだ異性愛者との立場の違いを感じています、自分の関係ないところでマイノリティが存在していることは理解できるけれど、身内となると話は変わるという考えの人は意外と多いのではないでしょうか。 うちの母はそんな感じでした。それは本当に受け入れているには入らないよなと感じています。もやもやは消えませんが、母を含めカミングアウトをされる側はこのことを受け入れるのに時間が必要だと思うので、私自身はその間に大好きだと思える人に出会うために努力していこうと思っております。
なんて、冷静なんだ、22歳、
そう、
私だったら親を突き飛ばしていたであろうに言葉にできなくてうまく、
まあそうですね、お母さんがだから時間が必要かもしれませんね、だからね、その時間でじゃあ自分何するかね、
とにかく皆さんいただいたメールをね、まとめて一言で言い表すことはできないんですけども、世界は広いよって、家族に理解者がいなくても、その外に自分のことを受け入れてくれる人はたくさんいるよとか、あと意外とさっきのシップじゃないけれども、そういうコミュニティが外にあったりするよっていうことと、あといい先生いましたね、意外とこう若いゲイの子たちをたぶらかす悪い人もいるから気をつけてっていうね、それもすごい大事なことです、そこに性差はないです、男も女も、っていうこともありますし、やっぱりでもなんかなんだあれだろうね、同性の人たちがすごく幸せに暮らしてます、普通の暮らしをできてますっていうようなメールがやっぱ海外からのが多いんだよね、
そうだね、
悔しいね、なんて国だ。
日本の方何通か読みましたけどね、やっぱりまだカミングアウトしてないとかね、周りに教えてないっていう方多かったですよね、
メール今オンエアでは読んでないんですけど、たくさんいただいたメール私たちは始まる前に読んでて、日本の方だとカムアウトしなくてもいいんだよっていうことだったりとか、周りには言ってないけどって人、今読んだ人の中でもそうだったよね、でもさ、たまさかさっき一番最初に話した話じゃないけど、全てはグラデーションなんですよ。で、私たちはすごい分かりやすい二元論を仕込まれてきたんです。
そうね。
で、なんでかっていうと、多数派の方が楽な生き方っていうのがそれだったから。で、自分の性自認っていうのが、私は女です。ミカちゃんも女だと思ってます。っていうことは、特にそこを自覚するのに苦労もなかったじゃん。私、異性愛者です、私たち。相手は男性って言ったところで、悩むこともなかったし、男性が好きなことを恥ずかしく思ったり、自分がもしかしておかしいんじゃないかって思ったりとか、隠さなきゃいけないと思ったこともないじゃん。っていう時点で我々は、まあ、これね、言い方は難しいんですよ。ここで非常に特権があるんですっていうことを乱暴に言っちゃうと、ちょっと、まあ、実際問題、特権ではあるんだけど、特権があるんですって言っちゃうと、ちょっと、そこから先の理解が進まなくなっちゃうんで、言葉を選ぶんですけど、そういうところで非常に恵まれていて、悩まずに済んで大人になっちゃってるわけですわ。っていう時点で、日常生活につまずく人たちもいるんだよっていうことを、まず自覚することだよね。私たちがね。スージさんという方からいただきました。スーサミカさん、おはこんばんちは。笹翔くんのメールと二人のコメントを拝聴して、いても立ってもいられずメールしてます。おじおばネームスージです。現在42歳で、生まれも育ちもとんでもない田舎です。時代と場所がそういう巡り合わせだったのか、ジェンダー&セクシャルアイデンティティともかなり遠回りで大人になりました。ノンバイナリー、パンセクシャルです。 ノンバイナリーというのは自分の性別を決めないっていうことですね。男か女かっていうところを自分に固定しない。ノンバイナリー。そして、パンセクシャルです。パンセクシャルっていうのは前世愛という言い方をしますけれども、相手がゲイなのか、バイなのか、ヘテロ、いわゆると異性愛者なのか、誰も愛さない人なのかとか関係なく、すべての性別の人を恋愛対象とする、愛する対象とする人っていう人ですね、この方は。笹翔くんががっつりお母さんと向き合ってるの偉いよ。私があなたと同じ年だった頃、自分が本当に感じていることは一切言葉にできず、誰に対しても心を閉ざしたままで、自分以外の誰のことも信じられなくて、ただ家を出て自立することだけが希望でした。笹翔くん、あなたには自分が信じる人と向き合おうとする力と、辛い時は助けを求められる勇気があるから、うん、本当そうだよね、うん、めちゃくちゃこれよ。自分が信じる親と向き合おうとすること、そして辛い時は助けてくれってラジオにメールが送れること、この二つだけで人生 99.99 だよ。本当に私はあなたやかつての私と同じような気持ちで悩んでいる子たちが生きよう、生きていけると思えるような社会を作れるよう、自分の仕事を通して頑張ろうと思う。笹翔くんの声を聞いて頑張らなきゃいけないのは私みたいなおじさんおばさん世代ですよ。本当に本を読みましょう。東京をはじめとする全国のプライドの YouTube を見ましょう。これパレードね、ありますね。プライドのパレードだけじゃなくていろいろな活動があると思うんで、そういう当事者の人たちの活動っていうのを YouTube で見たりするのはすごいいいと思います。お金と時間に少し余裕があるなら、セクシャルマイノリティにフォーカスした映画祭に参加したり、ネットフリックスで関連作品を見ましょう。もしご家族や近しい人からカミングアウトされてどうしたらよいのかわからなかったら、相談できる電話窓口もあります。うん、おじさんおばさんや立場に偉い人に面と向かって注意してくれる人なんてどんどん減る一方なんだから、自分たちの怠慢で若い子たちを苦しめないように頑張りましょう。
うん、
本当、自分たちの怠慢でっていうのが響いたよ、私たちは。ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回すごい、肝に銘じなきゃなと思ったのは、私は子供がいないけど、誰かにそう言われた時に、いや、まだ決めなくていいんじゃないっていうのは本当良くないね。本人が決めたんだったら、とりあえずそれは飲み込むべきだね。一番最初。べきってあんまり私普段使わないんだけどさ、本人が一回悩んで悩んでそうやって言ってきたら、ね、まずはそこは一回。
そうね、もう反省だね。
はい、堀井さん反省タイム入りました。
一回入るよね、反省タイム。
まずは受け止めるっていう、そう、まずは受け止めるってことってすごく大事なんだよね。いいことでもさ、受け止めないじゃん。だから悪い、だから例えばさ、美香ちゃんが私に、いや私自分にね、自分のこういうとこが嫌いで、ああいうとこが嫌で、すごく気がめいるんだよねって言った時に、そんなことないよ、めちゃめちゃいいじゃん、こういうとこあなたの見受け、わららららとか、そんなことないよって言うじゃん、すぐ。
うん、
ダメなんだよ。うん、一回、そっか、
うん。
そういうとこが嫌いなんだ、自分の。うん、そういうとこが自分の欠点だと思っちゃうんだ、とか、うん。例えば自分がさ、その、今のは悪い話になっちゃうから、ちょっと、例えとしてどうかなと思うけど、そうやって、私はこうなんですって言ってきたら、一回そのボールキャッチしなきゃいけないんだよな。
そうだね。なんだろうな。なんでできないんだろうな。
なんか、あなたのことを思ってはダメだよっていうのは分かってんだけどさ、
うん、
そんなことないよって言っちゃうんだよね。じゃあさ、コミュニケーションってどうしたらいいんだろうって話だね。
うん、
また話最初に戻りますけど、相手を尊重するっていうことはすごく大事だと思うんです。でも同時に、ものすごく凝り固まった考え方で、視野が狭くなっちゃってる友達とかに、
うん、
そんなことないよっていうのを伝えるためには、
うん、
でもまずは一回重要だよね、多分ね。
うん、
全て。とにかく、どうし
たそうね。でも受容できる関係性になるのもまた時間かかるしね。
うん、そうね。あと
近すぎる、薄っぺらい、うん、薄っぺらい重要なんてほら、いくらでも言えるじゃないですか。そうだ
ね。よくないね。
うん、
でも、ふーんっていうところ、そうなんだ、ふーん、そうなんだっていう、ところが大事なのかな、
うん、
あとはあなたのためを思ってみたいなことはやっぱり相手を傷つける可能性があるし、ただ、うん、人に対して自分の気持ちを伝えるときに相手の気持ちばっかり考えてるとうまく進めないのもあるじゃん。私今年はもうわがままに行くぞって前言ったけどさ、
うん、
乱暴に行くぞって知るかって言ったけど、この間言われたの、仲のいい友達に、あなたは相手の気持ちを先の先まで読みすぎるから動けなくなるんだよって言われて、
うんうん、二次会理論でしょ。
そう、 それそれは隙が耐えられないやつでしょ。それは
単にその先の先まで、先の先まで、
こんなこと言ったらこう思うんじゃないかとか、こんなこと言ったらこういうふうに思われちゃう、思わせちゃうんじゃないかとか、これが相手に対する強要になるんじゃないかとかさ、そこは言われるとおっしゃる通りですって感じなんだよね。
うん。
だ相手のことをおもんぱかること、だから結局全てはこういうことで、正解は一個じゃないんですよ。二元論じゃないんですよ。いいと悪いにかっぱり分かれるわけで、かっぱり分かれるわけじゃなくて、タイミングもあるし、相手にもよるし、同じ相手でもうまくいくときといけないときとあるし、だから、すべての状態はフルイドっていうのは、なんかこう、流動的であるっていうことを、すべての関係性と、コミュニケーションは流動的であり、正解はないが、ただ重ねていくことで、見えてくるものは確実にあって、正直に重ねていくことで深まっていく絆もあるっていうことだよね。
うんうん、
だから、翔ちゃんが、笹翔くんが、今すぐお母さんともう一回対峙する人は全然ないと思うけど、どこかのタイミングでまた話すことが、話したいなと思った時には、今言ったことをちょっと思い出してくれると嬉しいかな。相手もこっちも、どっちが悪いとか、あっちが正解とか、いうことじゃなくて、
うん、
基本コミュニケーションってディスコミュニケーションうまくいかないのが前提だったりもするしね。難しいよね。だって私たちこんなに生きてるのにまだコミュニケーションで手こずってんじゃん。
手こずりますよ。
怖いわ。手こずりますか。手こずるよね。スーパー手こずるよね。
だってだからその母の一言でちょっとえっと思ったりするとき、うんうん、もう尊敬して大好きだし、
うんそうだね。お母さん大好き
な、
ね、
体の一部みたいな母だけど、うん、やっぱりそれでも、え、その一言何って思っちゃう時あるね。
分かり合えない時があるってことだよね、
うんうん。うん。
最初にお母さんが言った、あなたはこのお菓子何、いや、何って思っただけなんだって思って話して。
そうそうそう。
食べたいって意味じゃないんだよって。でもそれは向こうの先読み。
そうね。
なんだろうね。
うん。
さあ、というわけで。
うん。
今オンエア中にはこれぐらいしか読めなかったんですけど、たくさん他にもいただきましたし、
はい、
スタッフの方から笹翔に送らせてもらえるかな、うん、もちろん個人情報とか全部隠します、
うん、
ので心配しないでください、
はい、
さあそして我々の今日のヒアスンス、
はい、ヒアスンスね、
三重春伸びてきましたね、
はい、三重春ね、いい感じで、
はい、
なんかあの
うちのオイスンスの鮫島、桜井、宇野は、日当たりのいいとこも、あの、根が結構伸びたし、芽も伸びてきたから、日当たりのいいとこ行ったらいきなりブワッて膨らんで、
はい、
今、つぼみのつぶつぶが上から見えるまで来ました。
あ、そうです
か。やっぱり優秀、うちのプロジェクトチーム。鮫島、桜井、宇野は本当に優秀。
働くからね。
一方、
あの、鈍化って言うんですか、はい、全然。
そうですね。
全然動きがなし。
なんだっけ、タミコ、
トミコでしょ。
トミコ、ね、トミコとミヤルはですね、うん、マイペース。
全然変化ない一週間。これだから、なんていうの、古川さん、古川常務の、あの、後ろに置いてるんですよ。うん、それも、あの、この版画ね、うん、ジェンスーさんと、あ
の、の
私の版画を作ってくださった方がいて、
リスナーの方
ね、ありがとうございます。
額装してあるんです。
はい。
もう葬式、それも置いてあるんです。
葬式に花が添えられてるみたいな感じで。
二人ともね、はい、惜しい人を亡くしましたみたいな感じになってるけど。
古川、あの、寄宿舎に預けてるんですけど、そうそう、全然育たないんですよね。
でも、あの、ちょっとそろそろ、日当たりのいいところに動かすっていうのもね、一つあるかもしれませんね。
そうです。で、うん、皆さん、あの、今、お花が咲き始めてる方が、
おめでとうございます。もうすごいね。
はい、いますよね。
思ってたより早かったし、思ってたより足並み揃わなかったね。
はい。
さすがおばさん。
さすがですね。うん、バラバラと。
本当。
もう腐ったっていう方も報告
ございました
。ございました。ございました。もうその人はその人でいいじゃないですか。そういうこともあるよ。ね。ね、ちょっとあの、ま、うちもインスタ班っていうのがあるんですけど、はい、なんせあの一人とかでやってるので。
はい。
ちょっと休校をね、全部あの、ストーリーに上げていくのが、ちょっと追いつかなくって、うんうん、他のお仕事もあるので。はい、だから、なんか、お花咲いたら、なんか、ハッシュタグで、なんだろう。
ヒヤスンス最多にしましょうか、うん。そしたら多分他のハッシュタグと。
そうね。
かぶんないでしょ。
ハッシュタグヒヤスンス、ハッシュタグ最多。
二つでやっちゃうと多分わかんなくなっちゃうから、ハッシュタグヒヤスンス最多だね。
わかった。
最多は漢字でお願いします、漢字で。
わかった。
ハッシュタグヒヤスンス最多。
でやったら、拾う目について拾うようにしますので、うん、ね、それでまとめていきましょうよ。
で、咲いたのを見て、うちのはまだ咲かないとか思わないでね、もうみんな自分のペースで生きていくから、
う
ん、
そうです、そ
う
です。
うちの三重春と富子を見て。
なんか、打ち止めの人は、とりあえず咲いても咲かなくても、ヒヤスンス咲いたって入れてもらえれば、腐った球根とかあげていきますので、ね、大丈夫です。大丈夫です。ちょっとそれでね、はい、拾えるものを拾っていきたいなと思っております。ね、
私、来週には元気になりたいわ。
うん。元気になって。
あなたは？
私はブラトップを探すたびに出るから。
ブラトップ、ブラトップってさ、本当に。まあでもなんかこうなんかのらりくらりしながらさ、
うん、
バカ話してさ、
うん、
やり過ごしながらやっていくしかないよね。
いやもうだからなんか毎日何日かでこうやっぱりいいこと悪いことはまあ普通にあるじゃないですか、うんうん、だからなんかまあ1ヶ月単位で平均良ければいいかなって思うことにしてます、うん、
で1ヶ月単位で平均悪いの続いたら年単位でまあ
そういうこと
ですよ。5年でっつってどんどん広べたくてこう、
そういうこと、
はい、ということで今回はここまでにしておきましょう。
はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベット小文字で over です。
来週はですね、皆さんからのメール、これがなくなってしまったっていう、その廃盤になったものの恨みつらみと あの悲しみ、恨みつらみ悲しみをですね、はい、
うん、
送ってもらえると。
本当
この口紅使ってたのにさ、とかさ。
胸じゃなくなってきてよ、だんだん自分。
またまた、そういうこと言って。
本当だって
そういう、廃盤になってしまった、なくなってしまったぜ。
テック&なんだっけ、私たち。
え？テック&デザイン。
テック&デザイン。
いらないもの、テック&デザイン。ダメダメ、そういうの、テクノロジーにはついていこう。さあ、大場さん、それではまた金曜の夕方5時お会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャ
スト。 TBS ワシントン支局の樫本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。